2で、2コマ目でプチビジネス OS アップデータでいろんな本をもとに、1番でチャオが言ってることとそういう本を言ってることとを突き合わせて、チャオの言ってることってボールでかいよねと、だから使えないじゃんっていうのがステップ1の確認をしました。ので、じゃあ50年とかの中で、あ、実は使えるんだね、へーっていうのがこのステップ2番です。でその後、ステップ3番で政党のいろんなこうフレームというか枠組みの中で何か近いことに使えないのかというのが、順番ですね。じゃあどういうふうにそのチャオが言ってることなり、別にチャオだけが言ってることじゃなくていろんな人も言ってるので、チャオのオリジナルの話ではないんですけれども、どういうふうにそれが当てはまっているのかなというのを確認していくということですね。すでにもう読んでこられているので、だいぶそれってなるほど当てはまるなというのはもう読まれてますよね。で先ほどもちらっと出たんですけれども、この緑の本での一番の多分ポイントは98年 の、 あのターニングポイントだねって話ですね。今はずっと話になってますけど、90とか91ぐらいで、指標上のバブルは崩壊した終わったと。で先ほどのグローバル2050じゃないですけど、グローバルジャパンじゃないですけど、そこから失われた20年だったねという話が、あったんですけれども、でもいろんなことが変わったのはこの98年と。で、大きく変わったのが企業がお金ストックし始めたって話がありましたね。でお金をストックし始めたので、ストックするっていうことは福本さん、資本主義からするとどういうことになるってことですかね。
動かなくなりますよね。
資本主義からいくと、資本主義、会社法人の目からいくと、
法人、いかに資本を集めるかっていうゲームなので、こんだけ集めたぞみたいな、それはそれである意味正しいっていうか、そういうものかな。
ちょっと24とかとも合わせながら一緒に考えていきたいんですけど、貯めるだけじゃダメだっていう話があって、442の話があったのを覚えてますかね。442、4が、労働分配で、残りの4が、販管費、その4の中で2と2があったと。何に似て何に似だったんですかね。
あと未来費と、
そうですね、
普通の販管
経費、今年のその今年の決算の中で使う経費を、2 で最終的に2を税前で残しましょうねという基準が、じゃあその法人でやった時に、未来費を使わなくなると経費が変わらないするじゃないですか、利益はどうなりますかね。4と4と2のうちの2つ目の4の中の2を未来費を使わずにストックしていくと利益はどうなるか、
4に増えちゃう、
4になりますよね。そうなっちゃったっていうのがここの話で書いてる98年ぐらいだったことなんですが、でもそうではなくて2つ目の4のところのですね、2と2だったですよね。経費と未来費が2だったのに経費の2が増えちゃったって言ってるんですよね。経費の2が増えちゃったんで、未来費使わないで、そして、貯蓄に回していってる。でその時に一緒に読んでいただきたいのが、あれですね、これも前にやった、ですね、どこだ、あれです、もう同じようなところぐるぐる回ってるんですけど、人はなぜグローバル戦略なんとかを誤つのか、
水野さん
とこの茅野さんの、その中で何言ってるかというと、その公益条件というのがあったんですよ。この中でもね、多分公益条件どっかに出てきたと思うので、細かくちょっと覚えてないんですけど、公益条件って同じなんか物を作るのにも、石油輸入して、あれ輸入し、これ輸入して、そして物を作ってるじゃないですか。これだ。
は早いか。
交易条件、交易条件。探しますけれども、その物を作るのによそから仕入れてくるその仕入れのお金が昔と全然変わっちゃったよねと。例えばこれの本の最後の方でですね、消費税を段階的に上げるのすごいダメだって言ってるじゃないですか、うん、その話を言われましたよね。それすると何がダメかって話があって、それは話が前半にあったんですけれども、価格転嫁できてない中小企業が圧倒的にあったと。で、価格転嫁できない中小企業は何したかって言ったら、価格転嫁できないからどこからそれをどこでしわ寄せをしたか、どこでしょう、
人件費
ですよね。で、人件費でできなかったところは、価格乗っけられなかったところは、人件費だったんですよね。でも価格でできた大企業がいて、そこが再投資をしないでそれをお金を貯め込むものに使っちゃったわけですよね。公益条件というのはすごいなるほどなっていうのがあるんですよね。ちょっとこれ用意しておきたかったな。はい、
価格に転嫁できなかった、値上げできなかったっていうのは、うん、価格を決める力を持ってなかったっていう。
一つはそうですよね。
そうですよね、
はい、それもね、資料があってちょっとお見せしますね。これかな。それはどこだったっけ。
物売ってるところは難しい面は、まああるかな。
これじゃないな。あ、それは多分メルマガで書いたんだ。
売ってれば、いや、うちなんか上げてるよ。
仕入れで売ってたら、まあ、難しい。
だから差がない経営をやって、そうそうそう、値段しか競争する材料がない仕事をなっちゃってたら、あげられないよね。
というのを今これ喋れてるっていうところは、それができてるから、できつつあるからなわけで、うん、そういうのができないんですよね。だから価格に乗せるなんていうことができないから、ただ苦しむだけですよね。うん、そんな言うわけねえだろう、お客さんに持ってくれなんて。
ですよね。うん、すごく辛い仕事してますよね。
大企業は良かったんですよね。
はい、
大企業は中小企業に、
はい、中企業、そう、
押し付けちゃうから、例えば仕入れの材料が上がって、うん、例えば300円で売っても本当350円で済んでいけないけど、うん、一般消費者は受け取れないから、ずっとその50円分を下請けに回したんですね。下請けはもうそれ以上、うん、
さっきのあれと一緒ですよ、あの話と、何でしたっけ、ノンバンクの話と飛ばしの話と、あ上の方で止まっちゃったからダメになっちゃったみたいな。上の方はなんかまあいいと。で、上の方はその飛ばしの何ですかね、決算書としてはまあ綺麗とは言わないけど、まあ悪くないようにするわけですよね。うん、下に全部こうやって泥を押し付けてっていうのと一緒ですよね。どんどん例えば一番わかりやすいのはその。自動車製造業がそうですよね。部品メーカーに全てこう価格でこう安く納品してくれというふうに押し付けた。さらにその向こうでその向こうでその向こうでどっかでエンドというか最終一番最後まで行っちゃった。そこは押し付けるところもないから、うん、誰に押し付けたかって言ったら個人に押し付けた、うん、で押し付けた上の方はここへ溜まっていくわけですね、お金が、うん、で、さっき言った4、本当は2、2、2のところが、この2を未来費に使わないで貯蓄していったっていうのが、うん、何ページかな、この貯蓄のひっくり返ったところありましたよね、うん、98年、
102ページかな。
102ページ。まあ、その102ページに行く前に、こういうそういうのありますね、この原油の価格上昇の転嫁度合い、うん、6年なのに、この短い期間でこれは測ってますけど、うん、もっと長い期間で考えて中小企業は転嫁できてないんですよね。102ページに行くまでのところで、あ、これがそうですね、98年運動の話で、その前のところでこれがありますよね。これがさっき言った話ですかね、うん、あの団塊の世代とかのくくり、僕は63年67年のところ、新人類、前さんもだから新人類世代、68、72で、73、77があれですかね、世代団塊ジュニアぐらいのところですかね。
三浦さんのあれとはちょっとずつ出るんですけど
ね。で、ですね、その98年の、今言った話をちょっとこう世界の話ともぐるっと結びつけて、さらにこの消費者にもぐるっともう一回結びつけてもらうといいと思うんですけれども、そもそもですね、なんで企業が、貯蓄過剰主体になっていって、再投資しなくなった、もしくはできなくなったのかって言ったら、もう卵か鶏かなんですけれども、一つはだから誰のせいというか、誰がいるからですかね、誰がどうだから、
人が少ない、
それもある、はい、
誰がいるか、
今の話で、今回の話でいうと人口動態でいうと、それが終わったんですよね、
成長が終わった、
成長が終わって、人口ボーナスが、はい、さっきの話で90年で終わってるじゃないですか、人口ボーナスが、だから本当にボーナスって言葉いいですよね、ボーナスがあるから12月とか夏に売り上げがドカンと上がると、でもボーナスが90年で終わっちゃったんですよね、ボーナスが終わっちゃったから日本経済でのボーナスが効かなくなった、90年即出なかったんですね、だから98年まで数年かけてどんどん買わない状態が更新進んでいって、買わないから価格下げ圧力ですよね、デフレ圧力になっていって、しかもさっきの外部要因で言ったら原油がどうのこうのとか、これは午前中 の, あの小泉さんアメリカの話にもつながってきているわけなんですけども、もっともっとあの自由化しようみたいなので、小泉さんが自由化をしてと、で2002年から2003、4、5、6、5年間ぐらい世界がバブルだったんですよね、世界バブルだったんですね、2、3、4、5、6ぐらいが、あの日本はちょっと置いてきぼりを食らっちゃったんですけど、
IT バブル、
あと不動産、はい、その辺の話はここでは書いてますよね、あのアメリカにお金がどんどん流れていった、うん、なんでかって言ったら、例えば中国ももちろんあの消費地なんですけれども、中国が作る、あっちが作る、こっちが作るのをどっかが消費してくれないといけない、消費地がないといけないということで、アメリカにお金が流れていったって話がありましたね。なので、この人口動態、全体像としての1の方でお話をしたように、日本の波ももちろんあるけれども、世界の波とも関わっているわけですよね。で、もう一回こっちの日本の波に戻ってくると、どうも日本はボーナスが終わって、国内でお金使わなくなってしまっていると、そして物を作るのにお金かかってきてしまっていると、みんなお金使わないから、そのかかっちゃったお金を価格転嫁させてくれない 人たちばっかりになっちゃうと、うん、だから下請けに価格圧力する、下請けはさらに価格圧力する、でも一番どっかでどん詰まりになるとそこは、人件費で価格圧力を吸収するしかない、そこで給料がない、少なくなる、給料が少なくなるからまたお金使わないっていう風にぐるぐるぐるぐる回っていったのが9つですね、この92ページ以降の数ページの話ですね。だからそれが98年に出てきたっていうのはそのタイムラグだろうなっていうことですかね。90年バブル終わりました、すぐじゃないわけですよね。どうすか山下さん、このつながりなんか頭の中でこうつながっていってもらってれば、そうか、そういえばこうなってここでつながっていくよなみたいな。で給料が下がるのでまた買わないので、何を言うかって言ったら、モンスター消費者になっていくわけですよね。もっと安くしろ、もっと製品いいものにしろとかって言って、100年ぐらいとかやってる赤服のですね、あのなんかこう再生産再パッケージすらもですね、それはあの消費期限 の詐称だとかって言って訴えられちゃったりとかですね、あのモンスターってからもう本当にちょっとこうヒステリーな消費者になってるわけですよね。でその話を、違う角度から裏付けたというか、マーケッターとしていろんな角度で分析しているのがこの三浦さんですよね。この最初の方の27ページとかこのカローラとかの話とかがもうあの人口動態、さっきのボーナスの話とぴったり合うわけですよね。だから一個一個細かいのはもう別に見たら、ああなるほどなとかって結構僕らのそのこの人生の中で一致することって多いので、そんなにあの説明はいらないと思うんですけども、説明というか解説というかもう一度確認していったらいいのは、人口ボーナスだったから売れてったものたちがあるってことですよね。カローラがだって売れてったのって65年に立ち上がって75年にピークですね。さっきの表を思い出してもらいたいんですよ。これですね。あのイノベーションの波と資質の波あったじゃないですか。20歳ぐらいの人とベビーブーマーの2つの波が重なった73年とか74年とか、この1年とか2年とかの違いというのはもう全然無視するものであって、細かい話じゃなくてですね、この波がカローラだよね、みんな車乗ろうよっていう波がぐっといったわけですよね。で第3の消費社会と、これ同じ図ですね。これは違う、あの出典が違うだけで、これとこれは、出典が
社会実情データ06
年度ベース 93SNATTCNNE 本川4400、
そこの教材のところが社会実情データ
違う、同じところから引っ張ってきて同じのを載せてるんですね。これはこの本川ずっと前にこれ10年12月とかにこれ多分印刷してるから、これいつの本、これ12年4月の本ですよね。そうそう、これ印刷したのは10年なんですかね。
そう
そうそう、これ2009年までしかない、これは。
じゃあこれずっと更新してるんです
か。更新してるんですね。ああ、同じ表がここにあるんですね。だからそうそうそう、これの話の、ハリー・デントの話とかっていうのを扱って、なんか勉強した時ぐらいはこの時やったような気がするんですよ。で、また細かい話はちょっと置いといてと。 あと一つ気がついたのは、あの気がついたというか、この中で言ってるその自分らしさみたいなのとか、自分らしい購買みたいなこととかっていうのが、実は昨日今日言われたことじゃなくて、もう第二の消費とか第三の消費の頭ぐらいですでに言い始められていて、ようやく今その普通になったと。だから今そのつながりとかっていうふうに言ってるじゃないですか。第4の消費が2005年に幕開けしたと言っても、それがみんなに行き渡るのにはまた20年やそこらかかるんだろうなと。そういうふうに見るといいのかなというのが一つあるんですよね。85年にパルコのなんとかさんがこんなふうに言ってとかっていう話がちょこちょこありましたよね。あの自分らしさとか人と違うとかそういうことだよねとかっていうふうに言ってたとかっていうのをあの見て、じゃあそういうふうにあの世の中はそうなったのってこの5年10年だなと思ったとすると、サイクルとして10年15年かかるんだなとか、これ僕の実感で言ったら、例えばあのさっきのスピーがこれから、成長期になるという話で言ったら、スピーに興味持ったのはスピーが好きな人からするとですね、もう20年ぐらい前なわけですよね。だからこそ福本さんはここから 2,30 年成長期があると見てるわけですよね。だから 2,30 年かかって導入が終わったみたいな実感があると。それは例えばあのさっき砂糖がないとかいう話ともつながっててですね、あの健康的な食をするのはもう20年ぐらい前にしてるっていう実感が普通にあって、未だにパンとか見たらもうめちゃくちゃ不健康なパンだったりするわけですね。そうするとまだまだ全然普及してないな、 2,30 年かかるな、なんていうのとこう、あの僕の中では自分の出来事と つながっていくんですよ。そういうふうにすれば、この中で例えば第4の消費が、起こるのは2005年から、34年ぐらいだと言ってるじゃないですか。そしてその時にもう一度一緒に思い浮かべていただきたいのが、このあとボーナス、あイノベーションの波と支出の波の2個目の波なんですよ。生まれて20歳ぐらいを迎えて40歳を迎えてっていう波だったんですね。それのもう1個の波がもう1回だけあると、この黒の実践ですね。それがですね、2009年から20年なんです。だからこのあと今 7,8 年を過ぎると、さっきの、1990年に人口ボーナスが終わったのよりはちっちゃいけれども、そのボーナスが終わると、それが終わるとこうだと、そう考えるとですね、この第4の消費云々とかというあのトレンドももちろんあるんですけれども、ここから8年間、第4の消費がですね、もう一回整理しますね、2005年ぐらいから第4の消費だって言ったとするじゃないですか。でも今の僕の言いたいというか、僕の実感で言ったら石鹸がどうのこうのとかスピなんていうのも20年前からだよと、実現するのに20年かかったと、30年かかったと。そしたら第4の消費だよって言い出したのは三浦さんが2005年だと言ったと。それが身近になるまで実現するのに、これもじゃあまた20年かかると、したら25年とか35年とかじゃないですか、今の話がそのまま当てはまれば。広くみんなに普及してそうだねってなるのは、そしたらそこまで行った時にはもうボーナス終わってるよって話なんです。25年30年ぐらい、それよりもまだ前の残り日ぐらいのあと 7,8 年ぐらい、自分らしさとか、大量消費とかもっと使うとかっていう方でもう一回ボーナスがあるねって読めるってことですね、と読んでもいいと。ちょうどだからですよ、江守さん、僕、前田さんぐらいの年齢がまだまだあと 7,8 年ぐらい子供のためとか金使うわけですよね。10年ぐらい、まさに前田さんとかドンピシャですよね。あと10年ぐらい金使うと、江守さんとこもあと10年ぐらいですよね、なんだかんだで。その辺ぐらいが金使ったら終わりなんですよね。 ていうのがこの図ですね。そうするとじゃあこの本を読んでっていう時になるほど第4の消費の今の時期なんだっていうのもありなんですよね、うん、ありなんだけれどもそれをやるのはもうあと10年後でもいいじゃん。このシェアとかですね、さっき最初に読み上げたところはそういうところが、今日言いたかったところなんですけど、物を作って売り逃げをしていた今までのビジネスに慣れた企業からすると、シェア型のビジネスは手間暇がかかり利幅が少ないことを言える少ないと言えるだろうって言って、今日のこの3つ目のこの正当のところに、例えば嬉しいこと249ページに書いてあるんですね。例えば嬉しいこと249の、5、6行お尻から5、6行目のところ。この三浦さん曰くですね、三浦さん曰く楽しいことっていうのが要するに消費って楽しいですよね。だから消費したじゃないですか。数日前、1週間ぐらい前にエストネーションというところの、なんだあれはオートバイの発表会みたいに行ってきたんですよね。そこで岸田さんとその生岸田さんと星葉さんという僕が初めて知ったんですけどファッションの人がいて、何をしてるかって言ったらやっぱり消費楽しいよねっていうプレゼンテーションしてるんですよね。なぜなら岸田さんなんてもうおっちゃんもおっちゃん60歳ぐらいですね。50年生まれぐらいです。星葉さんが38か40ぐらい。そうすると、よくお買い物をお楽しみくださいみたいに言いません？僕がですね、これね本当にいつも思い出すんですけど、前スタッフでいた石丸くんっていう PDF とかそういう資料作りが上手で作ってもらってたんですけども、彼が納品メールを人に送るとですね、なんて書いてあるかっていうと、納品メールの最後にそれではお楽しみくださいって書いてあるんですね。楽しみくださいってどういう意味だろうなってなんか分かんなかったんですけど、どっかで買い物してたらお楽しみくださいって言われたか、メールでも楽天メールかなんかかな、それではショッピングをお楽しみくださいみたいに書いてあって、そうか、消費って楽しむものなのかって思ったところがあったんですね。だから楽しいことは一人でもできるんですよ、うんうん、でも三浦さんはもう2005年からそろそろダイヤの消費入ってるよねと。これからの時代嬉しいは人が関わるよねって言ってるんですね。誰かと何かができて嬉しかった、次のページに書いてまして、今日は大学の同級生と街でばったり会ったので、うんうんやうんやら嬉しかった、誰々に何とかで、褒められたら嬉しかったとか、コミュニケーションしたから嬉しかったとか、そうですね、なんか これ買って嬉しかったとかっていうのはあんまりないですね。なんかね、まあ、嬉しいんでしょうけど、これ買ったら買い物が楽しいなのか、嬉しかったはちょっと違うと思うんですよね。パソコン買って嬉しかったとかですね、MacBook Pro 買って嬉しかったよりこれから使うの楽しみだなとか、うん、と嬉しかったにはどうやらその人がいるよね、うん、でそういう意味でこの本のそこにもちろん毒もあるんですけど、そうか、じゃあこれからの時期や時代は嬉しいことだなってやっちゃうと早いかもしれないですよ。まだそれよりも楽しいかもしれないんですね。
楽しいの中に嬉しいをちょっと織り交ぜつつ
試しながら、その例えばシェア、前回これの紹介した時にシェアハウスの話で山下さんがちょうどシェアハウス体験者だって話をしたんですけど、たまたまこんなに身近にいましたけど、普通に探したらシェアハウス体験者なんて見つからないはずですよね。で外言でシェアハウス変だったかな、特集してましたけど、特集してるからすごいいっぱい載ってるんですよね、本には雑誌には。でもシェアハウスで住もうかななんて思ってる人はもうめっちゃレアですよね。変わってると、よほど変わってると、もうアーリーアダプターもしくはイノベーターですよね。イノベーターぐらいのまだ話なんですよね。そこで もう一つ気づいて読むというのは、この三浦さんのようなこのマーケッター、マーケット分析者はですね、そういうのを言うのが仕事なんですよね。終わってから言ってちゃダメだから、これからこうなるよと、目新しい感じで言っていくのが仕事ですよね。どっかでブーッつって使いますね。で、いつもの方法で、例えば嬉しいこと、風よけって書いてあるんですけど、例えば今福本さんが言われたように、そのお客さんにですね、楽しいこと、この商品買うとこんないいこと、楽しいことがあるの中に嬉しいことを織り交ぜてみると、もしくはそういうので嬉しいことを求める人ってどういう人だと、例えば山下さんのページ作りなり、ページのコンサルティングなり、ビジネスの話に入っていくときに、嬉しいをどういうふうに織り込むとこの風よけが実現するのかと。江守さんの事務機なり引っ越しなり、そのアフターフォローなり電話なりで嬉しかったよみたいな、 B2B で、
私は実はこの本読んでからね、はい、お客さんに返すメールとかメルマガの中で、はい、楽しいと嬉しいの言葉意識的に使い分けるようになりました。
この辺のこの提案、はい、提案をそもとに、はいはい、どうですか、返って反応は。
いや、今具体的に分かんないんですけど、具体的にはそう、まだ始めてまだ数週間だし、はいはい、ただ自分の中でそれだけこう戦略的になったというか、意図的になったというか、おーおーおーお
ー、仕掛けてるわけですね。
そうそうそう、
企んでる。
そうそうそう、それが心地いい
です。あ、いいですね、うん、いいです。そう仕掛けたから、なんかこう帰ってきたとか帰ってこなかったとか、うん、いうことですかね。
でやっぱりね、女性はね、つながりが欲しいんですよ、もう絶対に。
そんなことここにも書いてありましたよね。
あ、ありましたね、
この本全体を通して、
ね、うん、はい、なのでやっぱり嬉しいを多めに、女性の方がやっぱり、はい、入れていかないと。
入れて、うん、コンビニじゃなくてコムビニみたいなことも書いてありましたね。コミュニケーションビジネス、何かで読んだか、もう今はだいぶ当たり前になりましたけど、コンビニの主たるお客さんって誰なのかって言ったら、実はホスデータを調べると、60代女性、うん、すごいポスデータにたくさん出てくると、うん、なぜならその家族ももう普通は少ないし、もしかしたらシングルの場合もあるので、うん、自分家の冷蔵庫なわけですよね、うん、食材庫、うんうん、であり、あとはレジ売ってる人が実はもう自分 の, その地域の知り合い、うん、コンビニが、うん、コムビニで本当にどうみたいな、おばあちゃん元気みたいなのに、なりつつあると、うん、コンビニではなく、もちろん便利なんですよね、食材庫として冷蔵庫として便利なんですけど、うん、イメージとしてはなんかこうほら若い世代とか、冷蔵庫のないような、一人暮らしの人がなんか買いに行ってみたいな、うん、イメージあったし、今もまだあると思うんですけど、だんだんそういうふうに変わってきてると。
なんかどっかのコンビニが、はい、セブンイレブンだったかな、一人暮らしのお年寄り用の食材を随分たくさん出してる、
はいはい、それいっぱいなんか調査をして、
でしょうね。
セブンイレブンの100円シリーズ知ってます？
うん、かの
すごい普通に美味しいどころか、めっちゃ美味しい、うん、うどんもだってなかなか、なんか讃岐うどんみたいなやつあるし、100円だからそのすごい多くないんですよね、手頃、うん、
それはでも思いますね。うちの袋も今基本一人暮らしだから、
はい、
本当に前は生協、今もやってるけど、うん、もうほとんど最近頼むものがない、はい、頼めない、ガサッとまとまって
きて、ま、
生協のメニューがでもね、ちっちゃくなってるよ、量が。
うちの袋が頼んでるのがあれなのかな、だから小分けがないから、うん、結局はどっか外で買ってちょっとだけ、 あとは買ってきたものを数日だけで一人分を数日だけで
入れちゃいましたけど、そういえば前田さんに継ぎましたっけ、継いでます
か、
ね、あ、ありますか、はい、ここに、さっきちょっと薄くなったの、
これは
コモさん、
あ、いいですね
飲んで、なんか飲んでいただいてみたいな、
いえいえ、美味しかったです、
こんな濃いやつを普段あんまコーヒー飲まないですね、うん、ではじゃあその政党の話とつなげて、いこうと。からこの第4の消費の中で言ってることというのが、過去に飛んでる話がたくさんありますよね、まあ、カローラの話にしろ、英語の話にしろ、映画の話にしろ、それを見ることで、それからこのこういう人口動態とか成長率とかを見る、完全にこんなの頭に入ってなくてもいいと思うんですよね。なんかこの山の感じが確かこうだったよな、で必要な時に別にこんな資料って引っ張り出してくればいいので、引っ張り出してきて、あ、そっかそっかっていうふうにこう付き合わせしてみればいい。でそうすると、あ、なるほどなと思えることがいろいろあるっていうのがその過去のことで、ここに書いてあるのは、もう一度読んでいただきたいんですけど、全てはないけど意外と当たっているっていうふうに書いてるんですね。全然そうだとは言い切ってるもんではないと、結構そうじゃないっていうぐらいですよね。でしかもそれは過去のことだから、それこそさっきの何の話でしたっけ、債権の話、金利と債権の話で、過去のことを後から言えば何とでも言えるねという話であって、それがじゃあ未来はこうだって言って当たるんだったら、みんなその大金持ちになるわけですよね。それはなかなかそうはいかないから、こう考えるのが面白いし、この過去のことを知ることでもう一回次の40年とか50年が見れるよねって話が本題です。でじゃあ、これとですね、お尻の方、さっきも言ってましたけども、じゃあ第5の波はいつ来るんだいって話があったのを言いました。じゃあ第5の波はいつ来るんだよ三浦さんってあなたは言うかもしれないがって話があってですね、終わりの方、結構終わりの方、それがだからじゃあ2035年からじゃないのっていうような話があったんですよ。そうするとこの人の仮説、要するに過去を見た仮説からすると30年単位じゃないですか、この消費の波とか見て。そうすると今から2010年だから、まあ、2030年35年ぐらい、2005年からだから35年ですよねぐらいって言った時に、さっきお見せした資料がアジアの、支出の波が終わるのが、人口ボーナスが終わるのが2030年代ぐらい、そうすると、日本はどうもこうなっていくよね、でアジアのボーナスはどうもあるらしいよね、うん、はてどうしようって考えるのが僕らの仕事なのかなと、山下さんのそのクライアントのようにシンガポールでしたっけ、シンガポールに行っちゃうっていうのも一個の選択肢ですよね、今後30年を見据えて。それからこのコミュニティの H さんのように世界に出ていくっていうのも一個の選択肢ですよね。でとはいえ目の前のビジネスをって考えるとですね、目の前のビジネスは全く変わらないわけです。 いつも言う話ですね、その、目の前の話でくるくるくるくるくるくるくるくるやってると、大きなその投資みたいなのはできないと、さっきの企むっていうのはできないと。でもその目の前の話で効率を上げていったそのさっきの残ったキャッシュ、お金とかをどこに投資するんだっていうのはどうもこういう話の中にあるんじゃないかと思うんですよね。でその時にその一番初めのところに出てきたですね、国の成長カーブというのがあったじゃないですか。で政党のいつも S 字カーブの時に話をするのが、あのご自分のその業界の話をあのこう小さくしても当てはまるって話があるじゃないですか。僕がよくするのはそのアフィリエイトの話とか会計事務所の話とか、税務の改定の話とかホームページビジネスの話とかいうふうに当てはめるじゃないですか。そうするとここからどうも2020年ぐらいまでのあと8年ぐらい最後のボーナスがあるみたいだから、なんか自分のビジネスの近くで右上なことはないのかと乗っかっとくだけで稼げるようなことはなんかないのかと。いうのが一つ手ですよね。でこれもさっき真矢さんがこれは午前中言ってたのか、その右上をやりつつキャッシュを残すか技術を残すか才を残すかみたいなことをやらなきゃいけないんですよねみたいなことですよね。キャッシュだけ徹底的に残してもいいかもしれないし、
キャッシュかクライアントか、コア
コアを残すか、まあ、ちゃんとまとめてくれてますね素晴らしい。キャッシュかクライアントかコアどれかを残すと
難しい
じゃないでしょう。
え CCB ね、
え CCB
あれかこれかじゃなくてどっちもですよ。
あれは全部素晴らしい突っ込みが入りました。お金も客もコアも、
そうそうそう、あだからさっきの言った順番なんですね。キャッシュだけでもいいし、さらにクライアントもでもいいし、よければコア、
順番なの、
うん、大体が、うわーっとお金入ってきちゃうからキャッシュだけ で、うんうん、で気づいたら成熟期でキャッシュがなくなってどうしようって悩んでる、うん、で都合よくはお客、せいぜいはキャッシュとお客さん、うん、でもコアがないからどん詰まりっていう、
あそうかそうか、
あら素敵。
あと8年の波で出た時か、この8年で、うん、上とビップ客をたくさん増やさなきゃとか思ってたんだけど、うん、そのことなの、
ね、うん、あともう一個コアを作れる、
そうだね、右上やりつつ右下をしっかり作っていく。
そうそうそう、さっきの話した印刷屋さんも、うん、多分コアは作れてないんじゃないかな。キャッシュとお客さんは入ってきたけど結局コアがないんで、うん、ついた社長さんが、うん、でもなんか下請けなんですよね結局はって言っちゃって、うんと僕は分析してます、
ね、じゃあ今ちょうどそんな話になったのでこの3つ目はですね、だからいつもの方法で一番大きな話から引き出せることは何かなので、ここであのみんなでお話できればと思うのが、じゃあ2020までのあと8年どうしようか、別に答えはないんですけど、どうするどうよみたいな話をできると、このですね人口動態みたいな大きな話とか戦後経済がどうしたみたいな話が自分ごとに落ちるということです、ね、じゃあどうやってじゃあその CCB を、
あ CCB は違う、
あ違います CCC です、
CC なんや、 3C やっぱ私は
CCB じゃなかったんだCCB にしましょうか、面白いから、
どれ B にするの
ビジネス
こうだそれあまりにも自信が強すぎち
ゃったひねりなし、
ひねりなし、
キャッシュ
じゃあビジネスコアにしますか、
キャッシュ、クライアント、ビジネスコア、CCB、それはなんかこじつけっぽいな、
英語の得意な山下さんです、
B、キャッシュはキャッシュにしたいですけど、うん、
そっちの方に変え、そっちの方
に。CC でいいんじゃないですか？
CC すいません、僕余計なこと書いといて。だから、キャッシュ、例えばこう考えてもいいかもしれないですね。あの全てが10割だとして、キャッシュ10でいくと、客もコアもいらないと、うん、いうのもありかもしれないじゃないですか。うん、そう全部やめと、2020年になったら。うん、もう一回考え直すみたいな、うんうん。それまでは何も考えないと。うん、
その場合だって、それこそ1億とか2億入ってきたら。
その代わり、うん、チャオに少なくともまあちょっと守った方がいいんじゃないって言ってもらうもんでもないですけど、その資格ぐらいの1億キャッシュぐらい資産ぐらいは残しておこうとかですね、少なくとも最低でも。例えばですよ、でさっきの話言ったらアンドで言ったら10、10、10でいこう、キャッシュ1億、客たくさん、コアもしっかりみたいな、
それがいいな。
そんな話はじゃあどうぞ山下さん。
右上のことがあるのかなという。
ああ、そもそも8年も持つ右上。8年をさらに分解するとどうなるんだろう。うん。8年ぐらいに始まってる感じですね。2008年から2022年ぐらい。
あとホームページ作ったらさんですよね。
はい。
で、なんだかアメブロ商用に使えなくなったっていうし、でもホームページはブログ形式で簡単に作れるけど、でも作れない人がいっぱいいるから、代行で作ってあげるとか。簡単なホームページを。
右上
と。多分1、2万でやってくれた人がいるんですような感じ。
あ、そうなんだ。
ど素人が価格破壊をするという典型的なビジネスモデルですね。コストかかんないから。コストかかんないなりの値段でやっちゃうという。
私の周りで、友達がなんか自分のうちの子供がとか友人がとかホームページ作る勉強してるから安く作ってあげるよとか言うので、じゃあ作ってっていう話になって、結局できなかった、半年経っても1年経ってもできなかったって人いっぱいいるんだよ。何なんだよ。
結構ありがちな感じがします
ね、うん、でも受注発注時はできそうな気がして発注しちゃうんですよね。
そう
なんですね。ということはその人と山下さんは同じにされちゃう可能性があるんです
。ああ、本
当だな。ああ、いいの、近所の人でやってくれるかな。じゃあ2万円って高くないみたいな。江森さんはもうずっとビジネスのことに関してはぐるぐるぐるぐるといろいろとやっておりますが、この8年はどうでしょうか。
とりあえずはあれですね、はっきりわからないので、今思ってるのは、まあ、ペースを落とさないことと、とりあえずペースを落とさないで、キョロキョロする。
キョロキョロするですね。すごいなぁ。すごいキョロキョロ。
頑張りたい。
ちょっとそれなんかメモしときたいな、その言葉。なんだ、急ぐわけでもないんですよね。だからペースは、でも結構高速巡航なんですよね。巡航っていうのは巡航速度。意外と
そうですね。
上げるわけでもない。
無理に上げようとは思ってないんですけど。
落とさず
。
なかなかの車の速度でいうとなかなかのスピード。
どうなのかな。
多分だから個人で言えば利益の蓄積スピードでいいんじゃないですかね。
そうですね。
例えば毎年1億ストックして続けるのが時速300キロだとするとみたいな、まあ、リニアモーターカーぐらいのストックスピードだとするとみたいな。
そうですね。ここ数年のペースを とりあえずは維持しつつ、キョロキョロする。
キョロキョロする。キョロ
キョロして、キョロキョロすることによって、こう、フラフラするのはあんまり良くない。
キョロキョロとフラフラは違うんですね。
キョロキョロは、こう、体は動かないけど、キョロキョロですね。フラフラ体まで行っちゃうんですね。
フラフラすると多分スピード落ちちゃう、
ね。落ちちゃうな。キョロキョロしてる分にはこうキロキロしてるから一応ハンドルはまっすぐと。
なるほど。
面白い。
キョロキョロとフラフラ意外と違う。
多分たまにフラフラしてるんです。
もっとこうぶつかりそうになるからおっとっとっとっと。マーさんどうですか。なんかまあ答えを言う場ではないのでなんかこんな感じみたいな。
あでも僕の場合はもう。多分一番シンプルはシンプルで、1000万で会社作る。
8年ですよ。
だから、とりあえずそれを目標に。あ、だから、
8年ですよ。
だからそれは。80
日しか間違いじゃなくて。
そこからスタートですからね。
で、スタートしたとして8年あるじゃないですか。
そうそう。で、8年。
8年の中で何してくるみたいな。
コンサルの会社を立ち上げる。
うん。中央だから。税務をやらない会計の人。僕はね。っていうの、うん。それはコンサルティング会社とどう違うのって話があります。
質問の今日のしかもこのカッコさんのテーマさんの政党の中で、うん、このステップの中の3番目の質問はこの8年。成長する人口ボーナスをどう活用して8年考えるっていう質問ですね。それは普段考えている話プラス一緒にそれを8年かボーナス
人口ボーナスってそのさでも全体的な景気と考えている
基本全体的な景気プラスそれを作ってるのはどうもそのベビーブーマー
お子さん
この辺
そこただその人たちが対象っていうわけじゃなくっていうよりはまあ全体的な景気、
うんまあ、だからあるらしいっていうことだけですね
周辺業界で見ても会計事務所業界は成熟の成熟ですよね、うん、なんかその周辺っつってもそこら辺は思いつかないんですよ今
これはもうそれこそビジネスの仮説だからやってみてプラグマティズムで叩いてみたら痛かったみたいな感じになるしかない部分もありますよね叩いてみたらきっとも空っぽだったみたいな
あと一つ言えるのは経営者も今代替わり本当に起業した経営者が今65でもうだんだん体の効かなくなって2代目に引き継ぎつつあるでもなかなかしぶといので60になって引き継がないですよね
60じゃ働くでしょうまだまだ
で70過ぎて80になっても働こうとかって言ってるぐらいだから、うん、そうするとその時の2代目経営者っていうのはターゲットとしてはあるかな
何がこの8年でお金を生むかなってところですかね
あとはだからそういう人たちが経営者になった時にその経営コンサルっていうのは一つあるかもしれないがうん、まだそこら辺でも相手としてはありっちゃだって自分がその中にいる自分と同じですからね
っていうのがこうちょっとこれがもうあれば別にこれがあればすごいことになるんじゃなくて一つだから見方がこう変わって例えばクライアントがフラフラとですねしそうになった時にクライアントがフラフラとかって自分がターゲットにしたいクライアントが定まりきらないでフラフラしちゃった時にじゃあどっちにするって言ったらここに行っとこうとかっていう選択肢がありますよねもしかしたらこの8年もしくはその中のもうあと半分取って4年とかですねそれもさっきも何回も言ってるようにその金利が上がって債権の云々の話と一緒で開けてみたら全然違ったねみたいなこともあるわけですよね嵐失敗みたいな 友さんどうでしょう、再度ぐるっと回ってきて、まあ、この辺でこれで終了かなという感じなんですけど、
はい、私も本当に 3C を全部やりたいですね。10、10、10、希望、希望は
お金も顧客もコアも、
そうですね、だからミニウェで稼ぎながらミニスターをしっかり作っていって、コア固めてクライアントを増やしていって、あの何があってもなんていうんだろうな、ついてきてくれるようなクライアントさんを育てる、
この8年で、うん、この8年だとこれがすごいですよね、この急勾配。夏休みにあの豊島園のですね、こういうウォータースライダー行ったんですけど、あの1回だけしか滑れないぐらい超混んでたんですけど、もうなんか鼻からズボーって入ってくるぐらい大失敗したんですけど、大失敗すると痛いですよねこれ。
そうか、だから年を取っていくから、その年代の若い目のところをの人をターゲットにしとく方が長続きする。
この年代の若い人の人、この中の
サイズ、そうそうそうそう、はい、かなと思ったり
というようなことも自分でこう考えていけばいいわけですね。これなんかいっぱいちっちゃく書いてあるじゃないですか、これ自分の年齢 と、子供の年齢 と、世の中の団塊世代とかの年齢がこういろいろ書いてある、うん、こういうのもだから自分でちょっと見てみるといいかもしれない、うん、で、ですね、これは次回のですね、チャオの OS の話とつながるんですけども、チャオがですね、いつも言うことがあって、ですね、僕はそこには ある種こう反論も捉えてるんですけど、自分のやりたいことをやってしかも稼げるなんてそれは虫がいいだろうってチャオはいつも言うんですよ、うん、やりたくないことやるから稼げるんだと、仕事なんてそんなもんだろうっていうのがチャオのスタンスなんですね、うん、
普通ですねそこは
でそれが市場的価値と社会的価値につながってるんですけど、うん、その稼げるんだろうの基準ですよね、うん、1000万や2000万っていうのは稼げてるじゃなくて、それは貧乏をしちゃってるだろうって話なんですね、うん、やりたいことをやってるからそんなことになってしまってるんだろうそのアットマーク1億みたいなことを、もしくは、アットマーク4000万を達成して、週2日でそれをやるようにしなさいと、それがなすのは、ですね、やりたくないことやることだろうみたいなところも、ていうか世の中に価値を認められてるから売り物になるということですね、市場的価値として、だから金になるんだと。でそれはですね、身をもって証明しないと反論ができないので、ぐっと黙って反論せずに聞いているんですけど、それをこの8年で試すっていう最後の機会かなとも言えますよね、一つ。マーケットなくなっていっちゃいそうです、うん、
でもマーケットがなくなった時のことも考えつつ動かないといけないんですよね、
僕でいうと8年だと50ちょっと超えるぐらいなんですよ、で、まあ、70ぐらいまで現役やるとすると、まあ、20年ぐらい残ってる、50から70ぐらい、もう20年間まあ一人ビジネスだからまあなんとかなるよねとか思ってる、いるわけですけど、で例えばそれ僕の一つのこういうことを 2,3 年前に考えた時の一つの結論は、起業する人をターゲットにするんだったらアラウンド5にしたっていうのはこういうのも関係してるんですよ、そうすると30ぐらいで起業して35歳ぐらいでそれを通過した人だと、ランドセルビジネスですね、今までの僕のビジネスは僕と一緒にみんな年取ってきちゃったんですよ、と、うん、いうことは僕が60になればお客さんみんな60歳になっちゃうんだよね、うんうん、僕のビジネスやってると、それはダメだなと思ったんで、ランドセルビジネスって毎年小学校1年生にランドセルおりますよね、うんうんうん、客は変わり続けると、アラウンド5にしたんですね、起業したいっていうニーズってどんどんどんどん高齢化してるじゃないですか、うん、昔は結構起業なんていうのは若い人の特権だったのに、今40、50でも起業しょうがないから起業みたいなふざけたことを言うと、で老後にちょっと小銭稼ぎたいから起業みたいなのもいっぱい流行ってるわけですよね、 そうすると企業にターゲット当ててると僕はどんどんそれに老齢化してしまう客が、うん、っていうのもだからこういう人口動態と一緒に考えた一つの答えだったりするんですね。もでそんな風にいろいろ考えられるといいんじゃないのかなと。最後質問とか感想で終わりにしたいと思います。そうですね。だからですね、ここの中で話をしている場合はそのやりたいこともやってお金も稼いで、時間もなんていう場合はそれは稼いでというのは1億を稼いだら、まあ、市場的価値を満たしたねということですね。
アットマーク
アットマーク
年商アットマーク
少なくともだってアットマーク4000万を2週間でやれ、あ2日でやってやれっつ週2日でやれと言ってるんですから、うん、ということなので、それをあの別に証明誰かにするもんじゃないですけどチャレンジするには面白い目標かなと、うん、いうことだと思います。本日も終了したいと思います。お疲れ様でした。
ありがとうございました。いや今日は面白かった。